Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年7月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の墨田隆平です。2020年7月1日夜7時半を回りました。7月1日ということは、明石家さんまさんのお誕生日。ということは、今夜のゲストは、もちろん、この方です。明石家さんま研究家の M 角さんです。
よろしくお願いします。
M 角さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
ハマグリ顧問の編は、はい、いつ以来になりますかね？
多分去年の、同じ、頃、
この時期、明石家さんまさんお誕生日を勝手に祝う会の、
そうですね。
でも去年は7月1日じゃなかったですよね。
じゃなかったですね。
いや、嬉しいですね。この7月1日の
嬉しいですね。
誕生日に、うん、この勝手に祝う会を放送できるっていうのは、
はい、
まあ、1年ぶりの魅惑の関三十ボイスを、リスナーももう待ちくたびれましたよ。
よろしくお願いします。
ね、M 角さんにはお聞きしたいこの1年の活動、はい、いろいろありますし、この後、はい、まあ、65回目のさんまさんの誕生日を勝手に祝う会の、うん、まあ、研究テーマの発表というのもたっぷりあるんですけれども、はいはい、今夜はね、明石家さんま65回目の誕生日を勝手に祝う会と、
はい、
勝手に祝うと題してやってるんですけれども、実は勝手ではありません。はい、お電話もう繋がってますか？
え？
もしもーし。
おい、もしもし。
あ
ー。お前何勝手にやっとんだよ。
なるほど。あー。いや、すごい。
はいはい。
俺を言うべ。
マジ？
あー、もう。すいません、勝手に毎年やらせていただいてるんですよ、さんまさん。
画面、画面。が、俺の誕生日をね、覚えてくれてるだけでももうありがたい。
いや、忘れるはずがありませんよ。いやで、電話でも、その、引き笑いをされるんですね、さんまさんは。
お電話やったら別に飛沫が飛んでもええやろ。
そうです、そうです。飛ばし放題です。
おぉ。いや、何度も今、アクリルに囲まれて、
あ、そうですよね。
電話ぐらいやね、俺が自由に喋ってんの。おお。
すげえ。
そうですよね。
どう？そっち盛り上がってる？
はい。
そっち盛り上がってる？
はいはい。盛り上がっております。
なあ。
はい。
俺を呼べちゃう
ね。そうですよね。うん、来年はぜひ、さんまさんにもご出演いただきたいんですけれども。
予定入れるの早いわ。
M 角さん、さすがにもうお気づきになられましたかね？
はーい、もう一発で分かりましたね。
分かりました。
いや、すげえ。はい、
バレてる。
バレてます。
バレてます。ホイケンタさん、
俺は今どのキャラで言ったらええねん。
そうなんですよ。このためにホイケンタさんに、
すみません、ほんまに。
お電話で、はい、おつなぎましてまして。
はい、僕
俺もな、久しぶりに喋ってるから、もう、必死やねん、今、喉が。ここ数ヶ月。
はい。
ほとんどこの声出してなかったんや。
ああ、そういう営業とかが。
もうテレビもない、イベントもない。
は
い、
ええ、
だからほとんどこの声で喋って
た。そうなんですよ。打ち合わせの時はこの、ホイケンタさんの普段の声で。
そう
。ごめんごめん。俺こそ死んでる。いやいや、ほんまにもう、俺も前から言うとったんや。その誕生日会参加したいなとか言うて。
そうなんですよ。
ほんでまあ今回やっと、さすがに京都と東京では、離れてるということで、まあ、どうやったらいいかなっていうことでね。
そうなんですよ。
うん、
去年、ある営業で、営業、僕、弁護士の営業のおかしいですけど、営業でね、
行った。
ご一緒させていただいて、
うん、
ホイケンタさんと、森脇健二さんと、柔道の篠原さんと、4人で。
組み合わせ。
で、ホイケンタさんがずっとさんまさんで、さんま御殿方式で司会をなさって。
関西の洗礼を受けた日やな、俺が。
そんなことないです。いや、もう大爆笑で、その前に、ホイケンタさんのショーですごかったです。さんまさんのみならず、桑田佳祐さんもすごかったです。
俺もだからいろんなのやんねんけど、知らない方が多いみたいだな、未だに。M 角さんも、
はい。
M 角さんだよの。
M 角さん。M 角、はい。
はい。
M 角さんか。
関西弁のイントネーションって M 角さん。
M 角やな。
はい。
はい。
は、おととし、はい。お会いしてますよね、はい。
そうなんですよね。ね、アカシアテレビの、
なるほど。
ね。
はい、お誕生日企画やあれも。
そうです。
はい、そうでお会いして、はい、初めましてで、はい、そっからじゃあまた、なんて言いながら、
はい。
全然会う機会もなく。
ほんまにね。
これおもろいのが、去年の夏か、
はい。
フジテレビ何周年で、は
い、そうです。
明石家さんまを語るという、
はい。
人が3人選ばれて。
はいはい、そうでした。
それが三宅さんと、
ひょうきん族の。
三宅プロデューサーと、はい、うん、俺と M 角さんやったんや。
そうなんですよ。さんまさんといえば、の3人のうちの2人が今この番組にご出演いただいているという。
そうやね。だから来年三宅さんも声かけられる。
そうですよね。
ごめん、俺こんな尺ないよな。
いやいや、全然全然、もうたっぷり。はい。で、あれですよね、僕はお二人の接点といえば、
うん、
日テレのさんまさんの誰も知らない明石家さんまで、あの番組でいつもホイケンタさんがさんまさんの神対応エピソードを、いや、あのホイケンタさんが最高なんですよ。
最高ですわ。
この間またな、佐藤という畑、またやっとったわ、あれ。
そう
そう。あれもなかなか名シーンやからね、あれは。
ほんま名シーンですよ。
いや、あれ
再現やのに日テレで賞を取ったんや、あれ。
そうなんですか。
おお、ほんまに。
うん、
いや、でもね、神エピソードの時のね、
うん、だろ、
いやろ、ね、いいですね、最高です、ほんまに。
あれは再現と言いながらね、嘘も交えてますから。あれじゃあ、毎回、俺に明石家さんま大喜利が待ってるんですよ。
はいはいはい。
最後、さんまさんが言いそうなことをお願いしますって。
あ、もうそこ。
あれは台本にないのよ。
そこはお任せなんですか、ホイケンタさん。
お任せだから、佐藤木宮崎やったら、これなんか、賞取るんちゃうかな、笑いという賞は毎日取ってますけど、っていうのは俺のアドリブやね。
へー、そうなんですか。
俺が言った後にはな、さんまさんがたまに言うことあるね。おう。
へぇ、モノマネに合わせに行ってると、さんまさんが。
いや、わからへんけど、多分、ごっちゃになってくると思う。俺もあれも、相当の数やってるやんか。
はいはい。
だから、言ってないことももう自分の脳の中では、やったようなことになってて。言ってないことやってないこと散々やってるんでね。
はいはい。
だから再現 VTR じゃないんですよ、あれは。
あ、そうか。
捏造 VTR なんです。
なるほど。
だから V が終わった後にね、スタジオに戻るやんか。
はいはい。
そしたらさんまさんが、あんなこと言うわけないやろとか。
はいはい。
あんなんやってるやろ見たことあるかとか、またまたとか、やってるやろ
はいはい。
あれ、ほんまにさんまが言ってないしやってないのよ。大体、さんまさんが家で、
はい、
自分の VTR を見てる時の、はい、ことって、誰も見てないやんか。
そうですよね。
あれ、俺の想像やねん。
そうですよね。
それを行列で何遍も、流せやんか。
はいはい。
ほんでまだみんな、どんだけ自分好きなんですかとか。
ええ。
で、それが3回ぐらい行列で流れたときに、
はい。
さんまさんが思わず、とんでもない言い訳を。
はい。
ちゃうねん、あれ俺ちゃう、ホイケンタやって。再現に対してそんな言い訳したらあかんやん。
でも、そうさんまさんの神対応エピソードっていうのは、ホイケンタさんのあのシーンとともにみんな視聴者は思い出すんで、ハワイで、 あのね、何回も同じ人と
喋ってるやつやろ。
あれ、あの時のね、いろんな場所にホイケンタさんが現れる時のあのタイミングとか去っていき方が最高で、うん、一番最初のあの誰も知らない明石家さんまの時やったと思うんですけど、
あれだから10日間で15本のエピソードを撮影したんですよ。
あ、そうなんですか。
もうね、10日間で15本って一日中自分の声を出さない日があるんですよ。
さっきであの、さっきであのかっこいい声を一日中封印してずっとさんまさんで。
だからずっと、アイドリングをしとかな。大体ね、あの、ハワイのシーンも。
はい。
あれ、結構、声は使ってないけど。
はい。
エキストラを真剣に俺が喋って笑わせてんのよ。台本何にもなし。
あ、へー。
アドリブでずーっと喋ってるのをもうスタッフがずーっと鳴らして、どんだけ吸ってるのかなと思ったら本編ではちょっとしか使わない。
でもそれがあるからこそのその本編に生きてるってことですよね。
そうそう。だからもうそこでは明石家さんまの方が鍛えられるんやな、これが。
ああ、明石家さんまの。で、あのね、そうそう、今おしゃべりしてて、ホイケンタさんがあの、とかっていう、その、それがほんまにさんまさんのヤンタンの時の、ね、とかっていうのと、
ヤンタンのオープニング、
はい、
さあ、そういうわけで、どこの開始やな。大体この言葉で始まる。
あ、
おー、たまに俺の知らない時に、ヤンタンで俺の名前が出てくるからドキッとするな。
ありますありますね。
いや、だからもう貴重ですよ、本当に。明石家さんまさんのことを最も知るお二人が今、京都のラジオで共演してくださっているのはもうありがたいです、本当に。
リスペクトしかないやんか。あの、ほんまに、俺なんか東京の人間で、
はい。
もともとの声も全然違うし。
戻った戻った。
ここからね、今普段は標準語で喋ってるんですけど、
はい。
さんまさんの喋る関西弁というか、さんまさん語をマスターしなきゃいけないということで、
ええ、
まあ、ヤンタンを毎週聞いて、録音して何回も聞いて、もうね、スピードラーニング方式で。
ああ。
気づけばこんなになってた。
すごいです。瞬時にさんまさんに戻るから。
あ、だからもう、その瞬間に、気持ちがもう切り替わって。
わ
あ。だからもうありがたいのは、ヤンタンで、さんまさんが喋るエピソードって、
はい、
過去のことも含め、いろんなさんまさんの記憶がそこに隠れてるんで、うん、
はい、
俺のさんまの方にはどんどんさんまさんの記憶が、どんどん入ってるんですよ。
ああ、もう、M 角さんと同じようなことをおっしゃってますね。
でも俺は M 角さんとちょっと直接会って、
はい、
そのさんま歴史を、
はい、
一からもう一回整理したいとは思ってるんですよ。
ああ、もうね。ぜひ、こう言っていただいてたんで、もうね。
ね、お互いがこの、さんまさん最も知る日本で、最も知るお二人がこの集合地で、さんまさんの知識をもっと高め合っていけば。
それはもう、いつか。
はい。ぜひね。
やりたいね。
いやー、ぜひやってほしいですね。
ぜひ。
全然だから、去年ぐらいから。
はい。
まあ、プライベートで会えたらね、なんて言ってて。
そうなんですよ。はいはい。
なかなか。
ほんでまたね、このコロナ禍があったんで。
いや、先日も、これカンテレ行ったのよ。
はいはい。
終電で帰らされてんの。
関西来てんのに。
だから、ソーシャルディスタンスやんか。
そうですよね。
再現撮ったのよ。
はいはい。
マルコポロリの。
ああ、東野さんの。
うん。
はい。
再現やで、明石家様の。せやのに、距離撮ってんねん、女優と。すっごいやりづらい。
ああ、そうでしょうね。
こっちは会話したいのに、
はい。
一人喋りっぽくなんねん。
ああ、そっかそっか。距離取ってると。
おお。
いやー。
いや、ごめん、俺こんな話してる場合ちゃうやろ。
いやー、全然いいですよ。あと一つね、またこのぶしつけなお願いをして大変恐縮なんですが、今日の今夜の企画である、明石家さんま65回目の誕生日を勝手に祝う会っていう、このね、タイトルコールを、ホイケンタさんにぜひやっていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか、さんまさんで。はい。
明石家さんま65回目の誕生日を勝手に祝うかいとかやればいいの。
そういう感じです。はい。それでもお願いします。
お、ごめんごめん。 萌えの。
かめへんがいいな。かめへんが完全にさんまさんですね。はい、お願いします。
今変な音鳴ってんねん、これな。俺今営業先で。
はい。
あの、楽屋に、あの、一緒の楽屋に千田光雄さんと西岡徳馬さんがおったんで。
すごいメンバーですね。
そこに今電話かかってきて。
はい。
あの、誰か喋ってるから。
はい。
これオンエア乗っけたら、やばい話してるなと思って、今慌てて駆け込んだのが、多目的トイレやねん。
疑われますよ、いろいろ。今のこの、
ね、
はい、このね。
多目的トイレでなんか喋って引き笑いしてる奴がおるって。ほな、
じゃあ多目的トイレからのタイトルコールよろしくお願いします。
明石家さんまの65回目の誕生日を勝手に祝うかーい。
いや、M角さん。まさかの、明石家さんまさん、登場で。
びっくりしましたね。
びっくりしましたか。そのあの、M角さんには、誰が、どなたが登場していただくかっていうのをずっと、隠してたんですけれども、ホイキンダさんっていうのはちょっと予想してませんでしたか。
いや、全く予想してなかったですね。
そうでしたか。うん、いやでもね、心よく、受けてくださって、ねえ、あの、ホイケンタさんが、いつも、誰も知らない明石家さんまで、神対応エピソード演じてらっしゃいますけど、うん、まさしく神対応でしたよ。僕はあの、LINE でお願いしたら、いいですよと。
ああ、そうなんですね。
はい。
僕もあの、打ち合わせ、明石家テレビの、はい、打ち合わせで一度お話しさせて、でも1時間ぐらいもその、エピソードトークをしていただいて、めっちゃもうね、はいはい、もう神対応というか。すごい優しいね、方ですよね。まあ、ね、でもすごいあのね、ダンディーな声というか、あの声
普段の声で。
普段
の声で。普段の声で、その時は。
そうです。
打ち合わせは。
でも時々やっぱり入れてくれるんですよね。
出てきて、
うん、
あのサービス精神で。いや、ほんまにね、さっきちょっと言いましたけど、あの、桑田佳祐さんとかも絶品ですよ。はい。
すごい。
いやすごかったですね。だからそのね、あの、一緒に営業、行った時に、
はい、
あの、ホイケンタさんのショーが前半にあって、うん、いやその時も最初は、あの、まあ、関西のお客さんやったんで、うん、もしかしたらホイケンタさんがさんまさんのモノマネするってことを知らなかったお客さんもいたみたいで、うん、最初は、あの、あれ、うん、ホイケンタさんのことを知らんのかなみたいなとこから始まって、最後はもうね、もうすごかったですよ。地鳴りのような、うおーってなってて。ものすごい芸やなーっていうのを僕舞台袖で見て感動して、でそれ終わった後に、実は私の友達に M 角さんっていう人がいてっていう話をしたら、おー M 角さん知ってんのーみたいな話から、連絡を取るようになりまして、今日こういう形でタイトルコールしていただくということになりました。この後 M 角さんにはたっぷりと今年の研究を発表していただくことになります。明石家さんま65回目の誕生日を勝手に祝う会、今夜は明石家さんま研究家の M 角さんをゲストにお迎えしてお送りしております。今年の M 角さんの発表は何になりますか。
今年、さんまさんの今年のね、
はい、
2月から6月にかけて、さんまさんがそのコロナ禍において、
はい、
どういうふうに過ごして、まあ、仕事をされていたのかっていうのを、ちょっと振り返ってみようかなっていう。
もうさんまさんのね、65年の人生にとって、初めてのことですもんね。
はい、そうですよね、
うん。お笑い怪獣がこのコロナ禍をいかに過ごしたかを、
はい、
M 角さんが今年は発表してくださるということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もういいですかね。
どうぞどうぞ。
まずは、さんまさん、今年の1月10日から、
はい。
まあ、約5年ぶりに、舞台に出演されて、
舞台、はいはい。
あの、七転八倒戸塚塾っていう、
ほう。
舞台劇なんですけども、はい。で、まあ、昨年亡くなられた、まあ、さんまさんの師匠である、笑福亭松之助師匠の、命日が、2月22日。で、まあ、その日もね、まあ、さんまさんは、昼夜2回、その舞台に出演されていて。
で、1回3時間とかでしょ？
そうなんですね。3時間超える舞台、昼夜2回。
2回。
あの日もやってはったんですよね。 で、まあ、その舞台の最終日ですね、
はい、
大千秋楽、それが2月26日に
2月26日、うん、はい、
あの大阪城公園内にある WW ホールっていう、
はいはい、
劇場で開催されたんですけども、
駐在さんのスペシャルをね、我々見に行ったその隣でしたかね。
そうですね。
TT ホールの方ね。
SS か。
SS か。柳田さんと3人で行きましたけれども。はい、はい、
この2月26日っていうのが、まあ、新型コロナウイルス の感染拡大を防止するために、その政府がね、スポーツイベントとか文化イベントの中止延期が、はい、まあ、要請された日だったんですね。
あ、そうかそうか、ちょうどそのタイミングですよね。
そうなんですよ。はいはい。まあ、その要請によって、その当日に、まあ、開催される予定だった、エグザイルの、まあ、京セラドーム公演とかが中止になったり、
はいはい、
まあ、かなり大きな騒ぎになってて、はい、で、さんまさんの舞台って、まあ、午後2時から、
はい、
の開演でね、
ま
あ、この政府からの要請が出された、もう本当に直前の、ことで、
もうギリギリ。
ギリギリ。
はいはい、
もうギリギリで、まあ、中止にするか、決行するか、かなり、ね、議論されたみたいなんですけども、はいはい、で、まあ、なんとかやりきることができて、
はい、
で、僕もこの、まあ、千秋楽公演を見に行ってたんですけどね。
やっぱり行ってらっしゃいますか
ね。ですね、ちょうど見に
行ってらっし
ゃいます。で、まあ、もちろんその時から、まあ、新型コロナウイルスが危険だっていう情報が出てたので、観客はもう全員マスクを
着用して、
見てって。だから、まあ、まあ、さんまさんがこう、舞台に登場した瞬間にね、その僕らマスクしてる観客を見てね、はい、まあ、ここは給食センターかってこう突っ込んで、それがもうね、もうほんまにめちゃめちゃ受けて、いやもうほんまにすごかったんですよね。
あ、その給食センターか。
給食センターかって言った瞬間に、
うわーっていう、もうしかもマスクした状態でのうわーですもんね。
そうなんですよ。もうさんまさん曰くその、観客のマスクがちょっと浮いたぐらいの。
マスク浮きましたか？
いうぐらいその受けたって、まあそういう伝説も生まれた。まあ、
そういう状態でなんか共犯関係というか、ね、そういう状況が出来上がってますもんね。
ですごい盛り上がって、で、まあ、その舞台が終わって、カーテンコール終わって、はい、で出演者の皆さんがこうはけて、ね、
はいはい、
だからもう観客はこう拍手がもう鳴りやまなくて、でもこうあの主催者はそのコロナのこともあるので早く観客には来た、はい、してほしいと、で何度もそのアナウンスを流すんですよね、はいはい、もう終わりま終了しましたって、まあ、それで もう全然鳴りやまなくて、で、まあ、とうとうさんまさんが一人だけね、
はい、
まあ、着替えの途中だったと思うんですけど、
もうはけて着替えてんのに、ね、途中 で
途中で出てきてくれたら、はいはい、またブワーってこう歓声が上がって、はいはい、で、まあ、さんまさんがこう、まあ、手をね振って、もう何 もうほとんど何も喋らずにそのままこうファーッと去って、はい、で、まあ、終わったんですけど、
ね、それがまたかっこよかったんでしょ
う。もうね、めちゃめちゃかっこよくてね、もう忘れられない、
ね、
思い出になりましたね。だから本当に、まあ、本当に開催されてよかったなと思って、それがまあ2月の 26で、同じ、これ2月のことだと思うんですけど、はい、さんまさんとね、島田紳助さんが、電話で会話をするっていう出来事がありました。
同期のお二人が。
そうなんです。
はいはい。
で、まあ、紳助さんは今年の1月に、みそのさんの YouTube チャンネルに、
はい、出てはりました。
登場された。
はい。
で、その、まあ、少し後だと思うんですけど、何か、まあ、さんまさんに用事があったみたいで。
紳助さんの方からさんまさんにお電話して。
お電話あったみたいで。はいはい、で、まあ、紳助さんはその、まあ、大阪に来た時は連絡を取ってね、まあ、たまには飯でも食いに行こうやっていう感じで声かけたみたいな、言ったそうなんですけども、
はいはい、
まあ、さんまさんは、なんでお前と飯食いに行かなあかんねんと。で、うまい飯でもまずなるわと、断るという、まあ、そういう最高の
。それ、ヤンタンでおっしゃってた。
ヤンタンでおっしゃってましたね。
あ、だからその、しんすけさんからしたら、もう自分は現役退いて、うん、現役の時と違う距離感で、また友達として、
うん、そうなんですよね。
付き合おうやって言ったのに、さんまさんは。
うまいと行かなあかんねんって、まあ、いつもの感じだと思うんですけど、もう、で、その翌日にはね、しんすけさんから、まあ、ショートメールが届いていたみたいで、はいはい、そこには、まあ、俺もあと20年は生きるから、うん、まあ、お前も長生きしてくれよって書かれてた、そうなんですね。そういうエピソードも聞けて。
同級生ですもんね。
同級生で。で、まあ、さんまさんとしんすけさんが、 まあ、電話で話をしたっていうのはもう去年の7月にね、
はいはい、
あの吉本興業 の、 あの闇営業問題が起こった時、
あ、はいはい、
その時に、まあ、久しぶりに話したそうなんですけども、うん、もうそれが、新助さんが芸能界を引退されてから、まあ、初めて のことだったんですね。8年ぶりにさんまさんと新助さんがその時に会話、
あ、そっか、2011年の夏ですもんね、新助さんが引退された、ね、はいはい、
でまあ、その時も、まあ、新助さんがさんまさんに電話をかけて、
はい、
でまあ、俺は会社が心配なんやと、
吉本が、
吉本、はい、でまあ、今吉本の会長と話してたとこなんやっていう感じで、
大崎さんと、
そうなんですね、はいはい、で、まあ、真面目なトーンで、話し始めたそうなんですけど、さんまさんは、まあ、ふざけた調子で、まあ、何突然電話かけてきとんねんと、お前もしかしてあの吉本に復帰したいんかみたいな言うたら、もうお前ほんまこれ電話ちゃうかったら芝居てるぞと、新助さん
は、
いう感じで、まあ、二人も爆笑しながらね話してたそうなんですけど、
それが去年の
闇
営業騒動の時、そういうこともあったと、
あって、それから1年も経たないうちに今回二人がね、こう電話で話されたって聞いて、で、まあ、もうほんまさっき言ったように、まあ、新助さんが引退されて9年、
ね、そうですよね、今年で、
はいはい、もうちょっとで、で、まあ、そろそろ何らかの形でね、その二人が会話するところを実際に見てみたいなって思ってるんですけど、
まあ、めちゃくちゃニヤニヤして言ってますよね、M角さん。
あの、まあ、テレビでね、うんうん、まあ、共演するっていうことは難しいと思いますし、うんうん、まずないと思うんですけど、まあ、可能性は低いと思うんですけど、あの、宮迫さんのね、YouTube チャンネルやったら、
ね、宮迫さんは、新助さんとも、さんまさんとも関係性が深いんで、
で宮迫さんはさんまさんにも出てほしいって言ってるし、しんすけさんにも出てほしいって一応、
あ、そうなんですか、
YouTube チャンネルで一応言ってあるみたいなんですけ、ね、ど、はい
は
い、で、まあ、でもね、さんまさん、あの YouTube をちょっと敵対視している、
いつも言ってありますもんね、
ところがあって、うん、んで絶対出ないって、まあ、この間の明石家テレビでもまた改めておっしゃっていたので、まあ、難しいとは思うんですけど、ただ実現するんやったら、まあ、宮迫さんの YouTube チャンネルが一番面白く見れるんじゃないかなっていうふうにちょっと思って、
M角さんはそれを
思ってるだけなんですけど、
思ってるだけなんですけど、
そうなんですよね、
もう思ってるだけの話をいっぱいしてください、今夜は。
ありがとうございます、はい、で、3月、はい、今年の3月の話で、まあ、3月っていうのは、うん、まあ、僕が楽しみにしてた企画が、まあ、次々と、まあ、中止延期になったのがこの3月で、はいはい、まあ、例えばあの出川哲朗の充電させてもらえませんかっていう番組があるんです、
テレ東の、
はい、それにさんまさんが、まあ、2年ぶりにね、まあ、出演してまたロケして、みんながこうね、
はいはいはい、
一般の人とこうバーって触れ合って、
はい、
それが実現するというか、まあ、出演することになってたんですけど、まあ、完全に中止になっちゃって、
はいはい、
でまあ、その他も、まあ、ロケ企画はね、まあ、まあ、当然、まあ、全部中止になって、はい、でまあ、僕、まあ、さんまさんのロケモンがめっちゃ好きなんでそ、
全部好きやないですか、
めっちゃそんな、
なんかでもとりわけ珍しいですもんね、
そうなんです ね、でここ最近結構やってくれるなっていう感じでトントンと来てたんで、
う
ん、
そうですよね、確かに、うん、はいはい、
で、ああ、でもまあしゃあないなと思いながら、うん、でまあ、特にね、この3月で残念だったのが、
はい、
まあ、3月22日にね、まあ、先ほどし、紹介した七転八倒音塚塾、
はい、
と同じ劇場 の、 あの WW ホールで、
ま
あ、行われる予定だった明石家テレビの、30周年4時間生スペシャルっていう、
あ、もう30周年ですか、
30周年なんですよね、でそれの4時間スペシャルがそこで行われる、はい、で僕この番組にあの、まあ、リサーチャーみたいな形で携わらせて、まあ、いただいてたのでそれを見れるっても僕思ってたんで、
ああ、その本番に立ち会って、
立ち会って、それがめっちゃ楽しみにしてたのがさ
もう企画とかは大体決まってたんですかね、
企画も大体決まってて、はい、でゲストの方も豪華なゲストが登場する予定で、それをあのね現場で見れるっていう予定は一応立ってたんで、
もう3月22日、
うん、まあ、それめちゃくちゃ残念でしたね、まあ、まあ、会場にはまあ1000人近くね集まる予定だったから、まあちょっと仕方ないですけど、
ね、まあ、まあそれはそうですよね、その3月のそのタイミングでは、
うん、
あ、それでね、ちょっと関係するメールいただいてるんですけれども、うん、
はい、
墨田先生、M角さん、こんばんは。ハマグリネーム、ベイアンと申します。はい、ね、この番組、電話でも一度出ていただいたんですけれども、うん、本日は、あまたあるハマグリ御門の編の名企画の中でも、小生が、一人称が小生なんですよ、ベイアンは。小生が最も好きな、アカシアさんは65回目の誕生日を勝手に祝う会が開催されるということでメールいたしました。私は1984年生まれで、うん、昭和59年ですか、もうさんまさんが、ね、ひょうきん族でスターになった、
う
ん、
そうですね、
全国的にスターになった後なんですけれども、はい、物心ついた時にはさんまさんはお笑いビッグスリーに君臨されており、うん、テレビで見慣れた存在でしたが、ハマグリ御門の編の初期の変わり人のコーナーにて M 角さんを知って以来、さんまさんのような才能を見られるのは当たり前のことではなく、さんまさんと時代を共にしていることのありがたさを思い知りました。そして死ぬまでに一度はさんまさんに会いたいと思いました。うん、そんな中、M 角さんのツイッターで、アカシアテレビ、アカシア電子台の特番の公開収録があることを知り応募したところ、コロナで残念ながら公開収録は中止になったものの、はいはいはい、そうですね、M 角さんが今おっしゃってた、代わりにリモート収録をされることになり、うん、先月、運よくその収録に参加できることになりました。はいはい、残念ながら小生はエピソードの紹介はできませんでしたが、その日たまたま家の Wi-Fi の調子が悪く画面が固まってしまったところ、さんまさんから、あいつコロナを語る医師みたいに寂しそうな顔で固まってるわと拾っていただきました。これ放送もされたんですかね。
いや、あ、どうでしたかね、僕ちょっと確認的に記憶になかった。
さんまさんはその後も、ほんまは全員からエピソード聞きたいんやけどなーとか、スタッフさんに回線調子悪いのフォローしてあげてーなーなど、我々素人の出演者をいたわっていただき、まさに神対応でした。M 角さん、明石家さんまさんとの貴重な思い出のきっかけをくださり、本当にありがとうございました。コロナの影響で新幹線でのさんまさんとの交流も難しくなるかと思いますが、今後も新たな研究成果を楽しみにしております。
ありがとうございます。あ、嬉しい、めっちゃ嬉しいですね。
そのね、 M 角さんが楽しみにされた企画は中止になった代わりに、その副産物として米安はさんまさんと関わることができて、 そのきっかけが M 角さんやったと。すいません、研究の成果を発表中途中でちょっと中断してしまいまして
まあ、僕も嬉しいですね。それツイッターで僕もこう教えていただいてたんで、すごい嬉しいですね。
また戻ってください。ベイヤーも望んでますので、あなたの発表を望んでますんで、はい、
今度は続き
い
かし
い、
はい、次はね、3月の続きなんですけど、まあ、3月29日に、はい、まあ、志村けんさんが新型コロナウイルスによる肺炎のために亡くなられるという、まあ、ショックな出来事がありましたけども、まあ、さんまさんの2月下旬にね、志村動物園に、はい、の特番のゲストとしてね、まあ、オファーを受けていたみたいなんで、
亡くなられる1ヶ月前ぐらいに、
そうなんですね、はい、で、まあ、スケジュールの都合で、まあ、断られたみたいなんですけども、はいはい、まあ、もし、出演できていれば、まあ、12年ぶりの共演だったんですよね。
何以来ですか。
多分さんま御殿、さんま御殿に志村動物園のメンバーで出演された時が多分最後だった、はいはい、これまでね、さんまさんと志村さんって7回共演されてるんですけども、
7回しかですよね、言ったらもう40年以上、
そうなんですよ、
トップを張ってるお二人が7回、
僕は確認できてるだけでは7回、いやもう
それは多分正解ですよ。それ以外ないでしょう。
なんですけど、はい、まあ、本当にただその二人きりでね、トークするっていうことはやっぱ一度も実現しなかった。
そうなんですか。
さんまのまんま出てる時も常に、誰か、まあ、桑野さんとかが横にいたり、
あ、
まあ、御殿ではいっぱいおるし、
はいはい、
でさんまさんと所さんの番組も出演されたんですけど、はい、その時も所さんと3人で、
あ、そっかそっか、
結局一回もね、まあ、ね、さんまのまんまやったら二人きりでね、話してのを見たかったなとか思うんですけど、まあ、結局実現しなかったんですよ、
ね、それはなんか志村さんが照れくさかったんですかね。
多分そうだと思うんですけど、まあ、一回見てみたかったなって、うん、ちょっと思いましたね。
さんまさんと志村さんって言ったら、うん、まあ、ひょうきん族と、ね、8時台を全員集合で、うん、裏番組で、
うん、
M 角さんの好きなドハチ戦争ですか。ね、その、黄金時代ですよね、お笑いの、はい。
そうですね。
その時、しのぎを削ってた、
うん、
まあ、言うたらライバルなわけですよね。
うん、
どういう風な思いを、さんまさんは、志村さんに対して抱いていらっしゃったと、思いですか。
さんまさん は、まあ、特にね、その、ドリフターズを意識するっていうことはなかったんじゃないのかなって思うんですよ。
あ、そうですか。
まあ、僕が勝手に思ってることなんです。はいはい、まあ、8時だよ全員集合っていう番組はもちろん、意識はされてて、まあ、ひょうきん族をやってあったと思うんですけど、まあ、どっちかと、まあ、さんまさんはもう、俺たちひょうきん族に関しては、まあ、たけしさんをいかに笑わせるかっていうところにも、はいはい、途中からはもうずっとそっちに、注力されたみたいなところはあると思うんですけど、これ志村けんさんもね、なんかの番組でおっしゃってたんですけど、はい、そんなにその、俺たちひょうきん族っていうのは、なんでその8時台を全員集合の裏番組で放送してるんだみたいな。
まあ、お笑い同士やのに。
うん、なんかその、うんうん、争う必要なんかないやんみたいな。はいはい、だから結局、志村さんもその、ま、全員集合生放送ですよね。だから、ほとんどその、うん、ひょうきん族も。
見れない。
見れないし、はいはい、出れないし、一度ね、なんか、ひょうきん族なのかな、あの、なんか、いや、そうか、ひょうきん族の収録に、志村さんと加藤茶さんが、はいはい、収録に遊びに来たことがあったみたいで、そうなんですよね。で、たけしさんとさんまさんと、はい、まあ、喋ってたらしいんですけど、でも、まあね、なんかドリフ大爆笑のあれも収録中なのかちょっとわからないんですけど。
ああ、ドリフ大爆笑やったら、ね、フジテレビやから。
そうなんですよね。
違うスタジオで撮ってということはあり得るんですかね。
ねえ、なんかたまたま来たみたい。はいはい、でも、その時、まあスタッフやったらほんまやったらそういう流れになった時は、出演ちょっと安心。
はいはい。
っていう感じで、いつもは聞くそうなんですけど、まあ一切その近寄れなかった。そうですね、そのなんか空気感というか。
さすがにその、ねえ、まあまあ、裏番組やってた時です
ね。やってた時だと思うんですね。だから結局で、もちろん出れないんでしょうけども、なんか、その光景っていうのはすごいなと思って。
その当時のその光景ってちょっとね、
うん。
なんか想像するだけでワクワクしますよね。
ワクワクしますよね。まあね。だから、まあ、一回二人きりで、ね、そこら辺あたりのことを聞いてみたのは、しゃあないんですけどね。
まあ、二人の見たかったですよね。
ねえ。
うん。
で、まあ、続いていいですか。
はい、どうぞどうぞ。
で、まあ、志村さんが、まあ、亡くなられた、その、翌日のね、
はい、
まあ、3月30日には、
ええ、
まあ、さんまさんがゲスト出演された、まあ、はい、世界丸見えテレビ特捜部の、
はいはい、
これも、まあ、30周年スペシャルだったんですけど、それが放送されたんですね。で、まあ、この特番のエンディングで、まあ、ビートたけしさんから、さんまさんへ、その、感謝状が送られるというシーンがあって、はいはい、まあ、たけしさんが番組の中で、その、面白い、まあ、感謝状を送られるって、まあ、最近、ここ数年、ちょっと。
あの芸、ね、定着しますよね。
定着してます。
はい。
で、まあ、この時の感謝状の内容も、まあ、吉本興業の闇を営業問題いじったりして、はいはい、まあ、かなり、まあ、ふざけた内容だったんですけども、やっぱり、まあ、たけしさんがさんまさんのために感謝状を読んで、それを聞いてるさんまさんを見るっていうのはやっぱりちょっと感動しましたね。
うん、それがそのね、タイミング的にそういう、うん、まあ、志村さんというお笑い界の巨頭が亡くなられた、
うん、
その直後で、
うん、
もう一方の優であるさんまさんと、ね、たけしさんが未だに現役でっていう。
うん、そうなので、うん、まあ、こんな状況になっても、こういうシーンっていうものは今後なかなか見れないと思うので、まあ、すごい貴重なシーンになったんじゃないのかなと思いますね。うん。続いて大丈夫ですかね。
いえ、どんどん、もうちょっとゆっくり喋っていただいても大丈夫ですよ。
は
い。
次、まあ、緊急事態宣言が出された4月。はい、なんですけども、まあ、この緊急事態宣言が出されたことによって、まあ、さんまさんのレギュラー番組の収録は、ラジオ番組以外、まあ、全て一旦ストップしたんですよね。はい、で、まあ、さんまさんのレギュラー番組っていうのは、まあ、全て、まあ、大勢の、まあ、出演者とこうトークで盛り上げる番組なので、
そうですよね。
うん、まあ、仕方がなかったと思うんですけど、で、まあ、その新型コロナウイルスの影響で、まあ、次々と まあ、仕事がね、まあ、キャンセルになる中で、まあ、さんまさん、その、自宅で、まあ、どのように過ごされていたのかっていうのをちょっと、そういう話をちょっとしたい
ですけど。気になりますね。はい。もう、M角さん、そんなん大好きですよね。
ちょっと大好きです。
さんまさんがラジオでそれを言うたんびに、それを想像して。
想像してね。
はいはい。
で、まあ、
もう今、ニヤニヤしてますもんね。
その、さんまさんって、まあ、売れっ子になってから、40年以上、 経つんですけども。
そうですよね。うん、今もう2020年やから1980年やったらもうね。うん、もう関西では。
関西ではもう
大ブレイクして。はいはい。
でもその40年間そのまあ一日中自宅でその何もしないで、まあ過ごすっていうことがまあほとんどなかったそうで。
まあそうでしょうね。う
ん、でまあ昼寝とかもね、したことがない。大人になってからされたことないそうなんですよね。
昼寝を一回もしたことないんですか？
それいつも言うてはるんですよね。でも今回あのその不要な外出ができなくなった状況で、まあ好きなゴルフとか麻雀もできなくなった、はいはい、だったらまあこのまあ時間がなくてできなかったこと、これまでね時間がなくてできなかったことを全部やろうと思ったらしくて、まあ部屋を隅々までね掃除したり、
あ掃除して、
はいはい、で料理をしたり、でまあ溜まってた漫画とか本を読んだりね、であと韓流ドラマとか、
はいはい。
ドキュメンタリー番組、マイケル・ジョーダンのドキュメンタリー番組とか見たり、
ネットフリックスとかで、はい。
あとね、まあ、けん玉をしたり、あ、これよくわからないんですけどね。けん
玉したり。
あと、輪投げをね、したり。
輪投げもしてるんですか？で、昼寝はしないんですか？
昼寝だけ、まあ、されなかったですね。あと、人からいただいたそのマスクにね、はい、まあ、自分の好きなワッペンを、はいはい、こうボンドで貼り付け。
それようやらはるんですよね、さんまさん。
やらはるんですよ。ね、毎週はヤンタンでつけてきてくれてるんですけどね。まあ今でもやってはるみたいですね。
そのワッペンをつけて。
つけて。で、ちょっとね、まあ変わってるなと思ったのが、はい、まあ、さんまさんの自宅って、まあある程度広いあの屋上があるんですよね。
はいはい。
で、まあそこで、まあさんまさん何を思ったのか、まあ三段跳びの練習をされていたみたいで。
三段跳びってどんな人したっけ、ホップステップジャンプの
幅跳び、はいはい。
ホップステップジャンプできるね、屋上って、ね、相当広いですよね。
ですよね。はい、で、まあ日光浴とね、まあ運動しようと思って、はいはい、まあ、始めたそうなんですけど、まあなんで三段跳びやったんやろうって僕ちょっと考えてみたんですね。
理由があるんですか、三段跳びにも。
多分、こうじゃないかっていう。
はいはい。
で、まあ、さんまさんで、まあ、三段跳びとくれば、まあ、すぐに思い浮かんだのが、あの、笑福亭仁鶴師匠が司会を務められてた、はい、あの、爆笑三段跳びっていう。い
や、それあなただけですよ。それ。さんまさんで三段跳びといえばって。
いやさんまさんのファンは結構ね、
そうですか？
思い浮かんちゃうかなと
思う。で、その爆笑三段跳びは、いつ放送してたんですか、うん、
これも1976年の。
僕生まれた年ですよ。その当然のように言わないでくださいよ。
10月2日から始まった番組なんですけど。
今何も目も見ずに、M さんおっしゃってます。10月1900、僕まで生まれる前12月16なんで、その10月2日から、うん、この曲は、
読売テレビ
で。
で、始ま
った。はいはい。
で、その、まあ、当時、まあ、さんまさん、レギュラー番組も一つもなくてね。
ええ。
で、兄弟子の明石家小六さんと漫才をされている頃
で。その時期ですか。
で、はいはい、この爆笑三段跳びの前説を担当されてたんですね。
あ、前説をしてた。
うん、はい。で、この前説で、まあ、さんまさんはその大きなチャンスを、まあ、掴むことになるんですけども。ほうほう。で、まあ、当時の仁鶴師匠っていうのはもうめちゃくちゃ忙しくて、
すごかったって言いますよね。
すごかったって言いますよね。で、まあ、収録時間に遅れることがもう頻繁にあって。
はいはい。
で、まあ、さんまさんと小六さんは、その、まあ、仁鶴師匠が来るまで、はい、毎週、まあ、30分以上ね、毎週、場をつないでね、
はいはい、
ネタをして、つないでいたそうなんですけども、まあ、ある時、まあ、仁鶴師匠がもう1時間以上経っても、現れなくて。
1時間遅刻して。うん、はい。
でもうさんまさんと小六さんもネタが尽きてしまって、
まあまだ全然若手の頃ですもんね、
う
ん、
でどうしようもなくなって、でまあ苦し紛れだったと思うんですけど、さんまさんがあの高校時代にやっていたあのプロ野球選手の携帯模写、モノマネですね、
はいはい、
あれをまあ披露したそうなんですね。
あの小林茂さんとか、
そうですね、当時のあの巨人の選手の携帯模写だったと思うんですけど、はいはい、だからもうそれがもう、まあ、大爆笑取れて、でまあ、それをきっかけに、まあ、さんまさんと小六さんはその爆笑三段跳びの本編に出演することもできて、
はい、あそれまであの野球選手の携帯模写っていうのは、うん、舞台上ではさんまさんはなさってなかったんですか、うん、
ね、まあ、そのちょっと前ぐらいにね、はい、あの大須演芸場っていう名古屋の劇場で、
はいはい、柳田さんと行ったことあります。 何年か前に、ディレクターの西川さんと3人で、ね、うん、はいはいはい、行って、さんまさんの落書きがね。
はいはい、そうです、
ね。あれがまた謎を呼ぶんですけど、それ言い出すともうこれね、時間収まらないんで、これはまあ置いといて、うん、はいはい。
そこで一応披露してて、あ、受けるなっていう手応えは感じてたんですよ。はい、うん、で、それでパッととっさに浮かんだでしょうね。はい、で、まあ、それが受けて、まあ、本編に出演することができて。
それがきっかけで、前説から、うん、そのテレビの番組内に出演することになったと。
で、でその2年後に小林茂の携帯模写をで、まあ、ちょっと大阪でブレイクするっていう流れになるんですよね。
はいはい、ああ、だからまだそれはジャイアンツ時代の小林さんですかね。
そうですね。
うん、あ、そうですよね。その江川卓とトレードで阪神に行ったんだから、だから54年とかぐらいからですね。
そうですね。
その時だからもう、だからそれもまだ何年か前ですもんね、まあ、1976年。
うん。
あ、そのきっかけになったんが、
そう。
二角さんの爆笑三段飛びやと。
はい。だから、まあ、原点みたいな番組だと思うんですよね、さんまさんにとって。
なるほど、なるほど。
スターになるきっかけね、はいはいはい、作ってくる。なので、まあ、まあ実際のところはね、まあさんまさん無意識に三段飛びをされていたとは思うんですけども、はい、どっか脳裏にね、爆笑三段飛びがあったんじゃないのかなって。
いや、それは、当たらずとも遠からずと言いますか。僕はその説を支持しますよ、M 角説を。三段飛びって、いろんな体動かす運動ありますけど、うん、筋トレとかありますけど、うん、三段飛びっていう選択肢って、あまりないですよね。でも、今の M 角さんの推論っていうのは、うん、さんまさんは、ヤンタンとかそういう話一切してないんですよね。
してないですね。
いや、その二角師匠のそういう番組があってとか。してないですよね。
勝手に思ってることなんで、まあ、全然やってないと思うんです
よ。いや、でもね、それは、それ M 角さん以外で、三段飛びで、うん、あれ三段飛びって思ってる人って結構いるんですか？
いやー、どうなんですかね、ちょっと、それは僕も確認できないんです
よ。僕もちょっと三段飛び検索してみます。
ああ、お願いします。
遡って同じこと言うてる人が他にいるかどうか。
そうですね。で、まあ三段飛びの次にね、はい、まあされたのが、立ち幅跳び。
立ち幅跳び。立ち幅跳びってどんなんですか、
助走つけずに。
助走つけずにこう、腕だけこう、振って、やる立ち幅跳び。
立ち幅跳び。
それもやってたと。え、もしかして立ち幅跳びにも、何か理由があるんですか、まあ、
と瞬時に浮かんだのが。
瞬時に浮かびましたか、また。
これ瞬時に浮かんだんですね。これはまあ、さんまさんの祖父の。
はいはい。
まあ、杉本音一さん。
好きですね。音一さんのエピソードは。
はい。浮かんで。で、まあ、杉本音一さんという方は、まあ、さんまさんの笑いの才能は、まあ、音一さん譲りだと、うんうん、まあ、言われてるぐらい、まあ、すごい面白いおじいちゃんだったみたいで、はいはい、で、まあ、さんまさんは子供の頃に、まあ、ご両親が仕事で、まあ、忙しかったので、うん、まあ、いつも音一さんと遊んでいたみたいです、ね。
おじいちゃんと。
うん。で、まあ、さんまさんが、まあ、10歳ぐらいの時だと思うんですけども、まあ、さんまさんのお兄さんのまさきさん。
はい。
で、さんまさんと、音一さんで、はい、で、三人で、立ち幅跳びをしたそうですよね。
それは、さんまファンでは有名な話なんですか？
ああ、どうなんですかね。さんまさんがヤンタンでおっしゃってたことなんですけども。
そう、いつぐらいに言ってたんですか？
いや、もうかなり前に一回だけ聞いただけなんですけどね。かなり20年ぐらい前ですかね。20
年前ぐらいに一回言ってた話を、ピンと来て、うん。
ピンと来て。
で、その時に。立ち幅跳びといえば。
うん。立ち幅跳びで、その3人の立ち幅跳び選手権で優勝したのが、音一さんだったんですよね。
さんまさんが10歳の時ですよね。
うん、そうなんです。さんまさんが当時、ま、10歳ぐらいだと、僕は思ってるんですけど。はいはい、で、10歳ぐらいだとしたら、ま、当時さんまさん、音一さんは65歳なんですね。
勝てるかな、立ち幅跳び。そうなんですよ。まあ、大人と子供やったらそうなるんですかね。まあでも、さんまさんも運動神経いいから、おじいさんも運動神経良かったかもしれないですもんね。
と思うんですよね。うん、で、まあ、まさきさんは、まあ、さんまさんと、まあ、4歳違いなんで、はいはい、当時中学生で。
生
だから、その二人に勝てるって、はいはい、まあ、相当の能力だ。
はい、
で、まあ、だからっていうか、まあ、さんまさんも、その、ね、自宅の屋上で三段跳びの練習をしてるときに、まあ、この思い出がちょっと、こう、よぎってね、まあ、自分は、その、あの頃のおじいちゃんと比べて、まあ、どれぐらい運動能力があるのか試したくて。
そうか、そうか。まずは、二角さんとの思い出の番組で三段跳びをやったんだけれども、今の、このコロナ禍の中での自分の年齢、65歳の目前で、あの頃の音一さん、おじいちゃんの年齢自分もなったんや。そういえば、立ち幅跳びしてたな。
っていうのが浮かんで、あ、そうなんじゃないかなって言って、まあ、遊んでたんですけど。
いやー、M角さんのステイホームは楽しそうですね。隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年7月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。